おはようございます。
よくいらっしゃいました。今日は再形成というタイトルでお話をしたいと思います。シリーズチェンジ。先週はヨブのお話をいたしました。もう非の打ち所のないような立派な人でありましたヨブですけれども、その心の奥底に隠れていた彼の弱さというか、それがこの大きな試練の中で炙り出されてですね、しかしそのことによって彼もそれに気づいて悔い改めて、まさにヨブも再形成を受けた人だろうと思いますね。今日の週報に先週の説教の要約がまとめられておりますけれども、今日はだいぶこの時代が変わりまして、イスラエルの南北王朝時代に活躍したエリアのお話であります。このエリアのお話は前にも説教でも取り上げたことはありますけれども、まさにこのチェンジというテーマにはぴったりのお話だと思って、また改めて取り上げたいと思いますが、少しこのエリアという人、あるいはその預言者という働きについてお話をしておきたいと思うんですが、イスラエルはサウル、ダビデ、ソロモンとこの3人の王様の時には一つの国で単一の国だったんですけれども、ソロモンがご存知のように世界中から贈り物としてこのお妃とかそばめとかをね、もらうわけですね。で、1000人いたとか書いてありますけれども、でその人たちがこのそれぞれの国の神々をまたこう持ち込んだりなんかして、神様が一番お嫌いになる宗教的な姦淫というふうに、聖書では言っておりますけれども、要するに他の主なる神以外の神々をこう礼拝するということがはびこってしまってですね、でそれに対する神の裁きということでイスラエルが2つの国に分裂するわけです。でこのダビデ王朝は南ユダ王国として細々とユダ民族、ベニヤミン民族、そしてレビというですね、この3つの民族によって支えられていくと。で残りは北イスラエルでこの10の部族が圧倒的に大きいわけですけれども、でこちらの方はもともとソロモンの家来であった人が王様になって、レハブアムという王様ですね、ヤロブアムという王様になって、でこの後はもう今回のトルコじゃないですけど、クーデターに次ぐクーデターで王朝がコロコロと変わっていくわけです。でこの南北王朝時代、特に北イスラエルは異教礼拝がこのひどかったんですね。中でもたびたびお話をしておりますけれども、パレスチナの土着の神であるバールとアシュラって、これ夫婦なんですけども、このバールアシュラ礼拝が甚だしかった。もうそれだけではない、いろんなこの神様がはびこってですね、これは主なる神が一番お嫌いになることですね。モーセの10回の第1回ですから、主なる神以外の神を礼拝するなという、そこから守れなかったんですね。で神様は彼らのその過ちを正すために預言者と呼ばれる人たちを選んでというか、召してというか、お持ちになりました。特別別に預言者の家系があったわけでもないし、預言者大学みたいなのがあったわけでもありません。もう突然選ばれて神様の声を聞いて預言者として活動したという人もおります。農夫だった人が預言者になったという人もいればですね、いろんな人がおりますけれども、でも彼らが伝えたメッセージは実にシンプルなんです。そんな複雑な話は全然してません。主なる神以外の神を神とするなと、異教礼拝をやめなさいと、そうじゃないとこの国は滅んでしまう、もうただそれだけなんです。でそれをいろんな形で伝えていくんですけれども、ただこの言葉だけで伝えたんじゃなくて、行動によっても伝えていきました。 で、エリ、今日お話しするエリアとか、あるいはその弟子というかその後継者だったエリシャなんかは行動によって伝えた預言者ですね。で、彼らは自分たちの名の冠された書物を残しておりません。だからエリア書とかエリシャ書とかないですよね。皆さんの聖書にもないと思いますけど、で一方でイザヤとかエリアとかエレミアとかエゼキエルとか、そういう人たちは実際の活動もしたし、またこの書物としても残しています。神様からいただいた言葉を何らかの形で書き残していくんですね。まあ、そのようにこう預言者と言われる人たちはたくさんおりましたけれども、まあ、あの活動にはいろんな幅があったということです。で、今日取り上げるこのエリアという人はイスラエル史上最悪の時代に活躍した預言者であります。列王記の上の17章にエリアが登場するんですけれども、その少し前の16章にですね、エリアが活動した時の王様が紹介されています。オムリの子アハブがイスラエルの王となったのはユダの王アサの治世第38年であった。オムリの子アハブはサマリアで22年間イスラエルを治めた。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。それまでもひどかったけども、もっとひどかったっていうんですね。で、さらにその次ですね、彼はネバトの子ヤロブアムの罪を繰り返すだけでは満足せず、シドン人の王エトバールの娘イゼベルを妻に迎え、進んでバールに仕え、これにひれ伏したと書いてあります。こともあろうに隣国シリアのシドンのですね、王の娘エトバールっていうんですから、名前からしてバールがついてるんですからね。シドン人のこのお父さんがですね、その娘イゼベルを嫁にもらって、そして積極的にですよ、主なる神を礼拝しつつバールも礼拝したってじゃないです。もう積極的にバールを礼拝したと。サマリアにさえバールの神殿を建て、その中にバールの祭壇を築いた。まあ、アハブはまたアシュラ像を作り、それまでのイスラエルのどの王にも増してイスラエルの神主の怒りを招くことを行ったと書いてある。ひどい王様です、アハブ。それに、まあ、油を注いだのが妻のイゼベル。先週ヨブのお話をした時に、ヨブの奥さん、聖書の三大悪妻の一人って話しましたけど、イゼベルは第1位かな、三大悪妻のまた一人ですね。もう一人は誰でしょう、調べてください。まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、その時代に神様はエリアという一人の人を預言者として召されたんですね。で、17章の一節に登場するんですけれども、ギレアドの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私が告げるまで数年の間梅雨も降りず雨も降らないであろう。まあ、どういう経緯か全く書いてありませんけれども、いきなり神様がアハブにエリアに声をかけられて、エリアは王様のところに行ってですね、主はこう言われると、これから主なる神がいいと言われるまで一滴も雨を降らんよって言ったんです。まあ、アハブもそれ聞いて、何をバカなこと言ってんだと、どこの馬の骨がそんなことを俺に言いに来たんだと思ったと思いますが、エリアの言った通り一滴も雨が降らなかったんです。なんと3年間雨が降らなかった。で、実はこのバールとアシュラというのはこのパレスチナの天候を司っている神様なんです。で、彼らのおかげで雨が降り、彼らのおかげで太陽が昇り、彼らのおかげで雷が鳴ると信じられていたんです。だからバールの神様のレリーフがあるんですけれども、前にも見せしたかもしれませんが、バールが手に持っているのは雷槌なんです。雷なんです。だからバールを礼拝することで雨が降り雷が鳴り、雷って日本でもそうですけれども、この豊作の印なんですよね。雷が鳴り、またお日様が出ると。 ん、それは間違いだということを教えるために、神様はエリアを使わして、私がいいというまで雨を降らないよってアハブに言われたわけですね。で3年間全く雨が降りませんでした。で、まあ、その後いろんなことがあったんですけれども、このご存知のお話ですが18章になりますと、エリアはですね、もう主なる神が神なのか誠の神なのか、バールが誠の神なのか、ここではっきりさせようじゃないかということで、エリアの方からですね、バールとアシュラの預言者全部集めろと、カルメル山というこのイスラエルの一番北の方にある山ですけれども、このカルメル山に集めなさいと。でそこでどちらが本当の神様かはっきりさせようじゃないかという、まあ、対決をやるわけですね。なかなかのこれは勇気のいることだったと思いますけれども、で、まあ、ご存知のように、祭壇を山の上に祭壇を築いて、その上に動物を乗せてですね、牛を殺して乗せて、でそれぞれの神様にお願いをしようと。で火をつけちゃいけない、天から火を持って応える神こそ誠の神なんだから、で火をも天から火が下るというのは、要するにこれは雷のことなんですね。さっきも言ったようにバールは雷の神様だから、だから得意技をやらせてるわけですよ、エリアから。お前らの神様得意だろ、雷持ってるじゃないか、本当に、バールが神様だったら、ここで雷を火を下してもらおうじゃないかということで、まずお前らやっていいよっていう、先にやらせるわけですね。でエリアは見てる間にバールとアシュラの850人の預言者が一生懸命お祈りをしてですね、バール様アシュラ様お願いいたします、どうぞ火を下してください。もちろん呼べど叫べど何も起こりません。そのうちエリアも、おーいどうしたの、どっか行ってんじゃないの、旅行でも行ってんじゃないの、起こしたらっていうか、ね、おそらく眠っていて起こしてもらわなければならないのだろうとか言って余裕をかましてるわけですけども、で大声を張り上げて、でもついには体を傷つけて血を流すまで、こう体を傷つけて痛い目にあったらちょっとでもバールが引いてくれるんじゃないかと。でこういうそのなんか痛い思いをすると神様が言うことを聞いてくれるんじゃないかっていうのは、別にこのとここだけの話じゃないですよ。日本でも裸足でお百度参りしたりするじゃないですか。氷水かけるとかね、痛い思いをすると神様聞いてもらえるんじゃないかっていうのは、人間の自然のなんかこの感覚というか思考なんでしょうね。ごま炊きとかね、カープの選手もやるじゃないですか、このなんか半分やけどみたいなんです。あんなことしない方もっと打てると思うんですけど、でもなんか痛い思いをすると神様聞いてくれるんじゃないかって思っちゃうんですよね。まあ当然そんなにも起こりません。でまあ指定の時刻になったら何もなくなったので、エリアがじゃあ今度は私の番だと、もう一度祭壇を築き直してそこに生贄を置いて、さらにそのように水をぶっかけてですね、で神様にお願いをする。そうするともう立ちどころに天から火が降ってきて、鋭しの火が降って焼き尽くす捧げ物と薪石塵を焼き、溝にあった水を舐め尽くした。これを見たすべての民はひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。やったーって、ね、ダーッと火が降りてきて全部焼き尽くした。素晴らしい、火を持って応えられる神で、エリアはこの バールとアシュラの預言者850人をですね、ここで成敗をいたしました、ね、これで、大丈夫だと。でさらに3年間雨が降らなかったんですけれども、ここでエリアが祈るとですね、7度祈ったら遥か彼方の方からこう雲が湧いて、そして、大雨、最近日本でもね、その激しいなんかゲリラ雷雨みたいにはありますけど、まさにそんな感じですね。そうしているうちに空は厚い雲に覆われて暗くなり、風も出てきて激しい雨になった。 アハブは車に乗ってイズレールに向かった。主の御手がエリアに臨んだので、エリアは裾をからげてイズレールの境までアハブの先を走っていった。ダーッと雨が降る中ですね、エリアは裾をからげてダーッと走っていったんですね。なかなか面白い光景ですけれども、まあでもエリア大勝利ですよね。主の大勝利を彼はまあ演出したというか手伝いをして、よかったねということで、大体話はここで終わりなんですけども、まあ今日の話はここからなんですね。ちょっと前置きが長すぎましたが、19章に入りますと、アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。アハブは、このカルメル山の出来事をですね、帰ってイゼベルに告げた。イゼベルはカルメル山行かなかった。私嫌よあんな山登りなんて、まあ、そういったかどうか分かりませんけれども、で帰ってアハブは、まあまあ大変だった、こんなことがあった、助けてみたいな感じでですね、イゼベルに奥さんに泣きついてるんですよ。だいたいまあこういう関係が良くないですね。で、それを聞いたイゼベルはですね、烈火のごとく怒りまして、イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。イゼベルはエリアに使者を送って、明日の今頃までにあなたの頭と胴体がくっついていると思ったら大間違いよって言います。怖いですねこの人、本当に怖いな、男か女か。イゼベルは怖いですね。でエリアをそれを聞いて、エリアはそれを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げたと書いてあるんです。3節、18章19章の3節。これおかしくないですか。おかしいですよね。つい数日前ですよ、あのカルメル山で大勝利ですよ。850人の預言者相手に天から火が下って祭壇ごと焼き尽くして、その後彼がお祈りをしたら3年間一滴も雨が降らなかったのに激しい雨が降ってきたんですから、何がイザベルじゃと、来るなら来いと、お前の家にも雷落としてやろうかと、なんなら雨がいいかと言いたくなるようなとこじゃないですか。違います、ところがエリアは直ちに逃げたんですよ。これがわからない。直ちに逃げたんです、直ちに逃げたって逃げ方が尋常じゃないんです。逃げ方が尋常じゃない。ユダのベールシェバに来てと書いてあるんです。我々その地理がわからないから、イズレールがどこだろう、ベールシェバがどこだろう分かりませんけれども、実はこのイズレールからベールシェバというとですね、150キロとか200キロぐらい離れてるんですよ。エリアは北イスラエルの預言者ですから、ベールシェバっていうのは南ユダのさらに南なんです。だから自分その北イスラエルをバーッと走って逃げて、さらに南ユダも走って逃げて、誰もいないあれのまで逃げてったんです。よっぽど怖かったんでしょうかね。ベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、だから誰かお付きの人はいたみたいですけど、お付きの人も大変だったでしょうね。エリアさんどこまで行くんですかみたいな感じですけれども、もうベールシェバまで来て、で従者をそこに残し、彼自身は荒野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。いつもここでお見せしてますけれども、イスラエルの荒野っていうのはですね、砂漠じゃないですから、もう岩がちのこう渓谷みたいなところなので、一本間違えて入ったらですね、二度と出てこれないようなところなんですよ。しかもエリアは北イスラエルの人ですから、モーセやダビデみたいに羊飼いしてた人じゃないですからね。一日も入ってったらもう自殺行為なんですよ、もうその時点で。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が耐えるのを願って言った。主よ、もう十分です、私の命を取ってください、私は先祖に勝るものではありません。神様殺してくださいと言ったんです。じゃあ逃げるなよっていう感じですけど、 イゼベルから逃げてですよ、150キロも200キロもで、でアレノに一人で行って、これまあダダこねてるっていう感じですよね、ある意味。まあ、今流の言い方で言うと自殺気途というか自殺燃料というやつです。もう死にたい、もうダメ、もうこれ以上無理です、神様も殺してください。どうしてこうなっちゃったんでしょうか。あのエリアが半ページ前までは英雄ですよ。それこそ新共同訳聖書だと上の段は英雄なんです、下の段になるとですね、もうボロボロですよね。まさに壊れたっていう、最近よくそういう言い方しますけどね。ああ、病んだっていうようなことでもないですね。本当、跡形もなく壊れてしまった。預言者エリア。しかし、ここから神様の御手によるエリアの癒しというか再形成が始まるんですね。ここからです、面白いところは。神様もう十分です、殺してくださいと言ったんですけども、19章の5節に彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまったと書いてある。殺してくれって言われには一応日陰は選んでるんですね。暑かったんでしょうか。でもうそれこそ100キロも200キロも歩いてきてますからくたびれてね、もうまさに精魂突き果ててそこで眠ってしまうんですね。さあどれぐらい寝たでしょうかね。もしかしたらもう何日も、ね、眠ってしまったかもしれません。御使いが彼に触れていった、起きて食べよ、ぐっすり眠って、ちょっとこうまどろんだ時にですね、御使いが現れて彼に触れるんですね。エリア起きて食べよって、なんかちょっと言葉固いですよね。起きて食べよみたいな感じですけど、なんか食べるっていう、ね、そっちの役にしてほしい。お腹空いてない、見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があった。ああ、よう寝たなって、ってこう見るとですね、ここに焼き石で焼いたパン、どんなお菓子を想像しますか、どんなパン菓子を想像しますか、皆さん。パン菓子ですからね、ドーナツかなっていう、ミスタードーナツみたいな、あクッキーかなんかね、こう少し甘くて、食べやすい感じの、獅子肉のステーキとかじゃないんですよ、なんかこれ食って元気出せみたいなんじゃないんですよ、こうねちょっとこう蜂蜜でもかかったような甘い感じ、さらに水ですよ、水飲んでないですからね、喉カラカラですから、ちょっとこれでも食べて元気出しなよって。でエリアはそのパン菓子を食べ水を飲んでまた横になったと。死にたいと言っていたのに、死ぬつもりだったのに、目の前に美味しそうなドーナツ見たら食べちゃうんですね、人間ってね、人間って可愛いですね、こういうのを見るとね、で食べてお水飲んで、ああ美味しかったなって、またこうぐっすり眠るんですよ。どれぐらい眠ったんでしょうかね。でまた再びパン菓子と水が与えられて、そこからエリアはなんと神様に導かれてホレブ山まで行くんです。神の山ホレブ、かつてモーセが出エジプトの時に立法をいただいたあの山ですよ。ちょっと地図出しておけばよかったですけども、このシナイ半島の三角形のね、シナイ半島の突端にあるところです。僕も行きましたけどツアーで、朝の2時から山登りしたんですけどね、本当に何にもないところです、ただの岩、まあ神様出てくるのはこんなところだろうな、まあ、出てくるって変な話ですけども、本当にそんなところです、でそこまで神様は導かれるんですけども、これはですね、まあ、ある意味ではこの今でいうとこの運動療法ですね。そしてできるだけその危険から離して 彼のストレスの元であるイゼベルや北イスラエルやバールの預言者から話してね、そして神様がモーセに現れたまさに神の山、安全なところまで導かれてるわけですよ。ここにこの神様の壊れてしまったエリアを再形成していくっていう最初のステージがあるんです。実にこの丁寧というか綿密というか優しいというかですね、もう一言も頑張れとか何やってんだとかないでしょ。ただ休ませて、うまいもの食わして、歩かして、そして着いたところのホレブ山で神様は19章の9節、エリアよ、ここで何をしているのかと聞かれる。何ですかこの質問は。おかしくないですかこれ。ここで何をしているのか、神様を連れてきたんじゃないですかここにね。神様が彼を連れてきたんですよここまで。それなのに神様はエリアにここで何をしているのかっていうのはですね、これは今でいうところのいわゆるオープンクエスチョンというやつです。質問にはですね、クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンがあるんです。クローズドクエスチョンというのは何かというと、はいかいいえの答えしかないやつです。はいかいいえ。例えばご飯食べましたかって聞かれたら皆さん何て答えますか。食べました、はい、あるいは食べません。何を食べましたかって聞かれたら、パンを食べましたとかコーヒーを飲みましたとか味噌汁でした。こっちはオープンクエスチョンなんです。神様はまさにエリアにオープンクエスチョンしてるんです。ここで何をしてるの、どうしたのっていう感じ。どうしたのって全部分かってるじゃないですか神様っていうことで、エリアがここで自分の思いを吐き出すんですよ。まあ聖書の記述は非常に短くまとまってますけれども、エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。神様、私はあなたに召されて以来一生懸命やってきました。あのカルメル山の戦いもそうでした。でもイスラエルの人たちはあなたの契約を捨てて祭壇を破棄し、預言者たち、自分以外の預言者たちも殺されてきました。さらに自分も殺そうと狙ってるんです。これ言ってみればですね、泣き言ですよ。泣き言じゃないですか。何言ってんだと、お前預言者だろ、あの大勝利を収めたじゃないかと言いたいとこですが、実はこれがエリアのこの気持ちの一番奥底にあることなわけですね。どんなに立派なことをした人であろうと、やはり人間の中には弱さとか脆さとかね、苦しさとか辛さとかあるわけですよ。それを神様は吐き出させた。これがエリアの再形成第二ステージなんですね。それこそ、ね、大統領だとか総理大臣だとか王様だとか、ね、立派なことをした、立派だったと言われる人たちであっても弱さを持ってる、痛みを持ってる、辛さを持ってる。でもそういうところはなかなか吐き出せないですよね。そういう人であればあるほどね、実は吐き出せないんですよ。立派だと言われる人であればあるほど吐き出せないので、そういう思いが募って苦しかった。だからエリアはそうだったんですね。でも神様はそれをエリアに吐き出させました。その後ね、非常に不思議な体験をさせられるんですね。第3ステージですけれども、11節から、主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。エリアに、じゃあホラーの中にいたエリア、ちょっと出ておいで、そこに立っていなさいよ。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。 地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。これ不思議なことですね。神様はエリアを立たせて目の前にまず激しい風を吹かせる。その風で岩が裂ける。ものすごい風。でもその風の中に主はおられない。その後地震が起こってですね、ぐらぐら揺れて山がガラガラ崩れるような。でもその中にはもう主はおられない。最後に火が起こって、でも火の中に主はおられない。で最後に火の後に静かにささやく声が聞こえたっていう。なんでこんなことをされたんでしょうか、神様。不思議ですね。なんでこんなことをされたんでしょうか。こう明確な答えは実はないんですけどね、まあ、仲介書とかもいろいろ見てもいろんな答えが書いてある。なぜこんなことをされたのかなという答えが書いてあるんですけど、私は思うにはやっぱりエリアは、このかつてカルメル山で火を呼び下し、あるいは祈って雨を降った、この今でいうところの自然ですよね。今は自然って言いますけど、当時自然という言葉はありません。日本でもかつてそうでしたけれども、そういう特別な自然現象みたいなみんな神の現れだと思われてたんですよ。だから風神とか雷神とかあるじゃないですか。特別な自然現象は全部神の現れだと思って。エリアも神様はそういう特別な自然現象というか偉大なる力を持ってこの国を、この北イスラエルを悔い改めさせてくださるとどこかで願ってたんだろうなと思うんですよ。でもそれこそ火が下ろうと雨が降ろうとイスラエルの人々は悔い改めないんですね。むしろイゼベルの一言の方が強いわけですから、そういうことの ということにこう落胆していたエリア。それに対して神様は、私はこういう力の中で現れないんだよと。むしろ細い静かにささやく声を聞こえた。それを聞くとエリアは街頭で顔を覆い出てきた。その声を聞いてエリアはこのお洞の中から出てきたんですね。顔を覆って、その声を聞いた時にエリアは、あ、神様はここにいらっしゃるんだな、神様は私に声をかけてくださるんだな、神様の関心はもちろん北イスラエルの人たちの悔い改めにあるかもしれないけれども、いや今は私に声をかけてくださってる。まさにエリアはここでこう主なる神様と個人的なこう交わりを回復したっていうかね、あくまでエリアにとってはもちろん主を信じてはいたけれども、北イスラエルを悔い改めさせる激しい力を持って悔い改めする神様っていう感じで思ってたけれども、いやそうじゃない、今はこの私のことを思ってくださっている、今はこの私を癒そうとしてくださっている神様なんだっていうことがですね、この不思議な出来事を通してエリアに伝えられたんじゃないか。それこそがまさにエリアの再形成、一番大切なステージだったような気がするんです。主はここにおられる、主は私に語りかけてくださっている、主はそれこそイスラエルの悔い改めも大切だし回復も大切だけれども、今私を回復させようとしてくださっている、そういう思いがエリアに伝わってエリアは主に近づいていくことができたんじゃないかなと思うんですね。この後再びもう一度エリアは自分の思いを神様にぶつけました。じゃあ神様どうされたでしょうか。エリア、もう元気になったか。じゃあ行くか、もう一回キスタイスラエル行ってイゼベルと対決するか、アハブやっつけるかって言われたわけではありません。神様は、主はエリアに言われた、行け、あなたの来た道を引き返し、やっぱ引き返さなきゃいけないんです、もう一回キスタイスラエルに戻りなさい、ダマスコのアレノに向かえ、そこに着いたならハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。 ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎあなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者がイエフを殺し、イエフが殺しイエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろうと。つまり新しく与えられたミッションはですね、イスラエルの隣国であるアラム、これダマスコはアラムの首都ですけれども、アラムの王様を任命しなさい。そして北イスラエルにアハブのに代わる王様を任命しなさい。そしてあなたの働きを受け継ぐエリシャを任命しなさい。そうやってつまりエリシャ、あなたのやってきたことは受け継がれていくんだよ。エリアもう一度頑張れみたいなことを神様おっしゃらないんです。でも彼のやってきたことを認めつつも、彼に会ったというかね、砕けてしまったエリアの心を癒して、そしてもう一度大切な役目をエリアにこう負わせるわけですね。最後にこうおっしゃいました。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールに膝をかがめず、これに口づけしなかったものである。エリアはたった一人だって言いました。私以外誰もあなたを信じる者はおりませんと言いましたが、神様はいやいやそうじゃないよ、7000人の人がいるんだよ、ちゃんと残してあるよ、君一人じゃないよと言って、まあ、慰めてくださっているわけですね。まあ、こうしてエリアは再び回復して、また新しいミッションに行って、今度はエリシャに受け継がれていくという話なんです。まさにここに主による、ね、再形成があるんですよ。壊れてしまった、砕けてしまったエリアですけれども、まあ、今でいうところのこれはまあ燃え尽き症候群プラス急性うつ病ですね。まあ病院行ったらすぐ入院して結構点滴、抗うつ薬なんか点滴かなんかされるような感じですけれども、神様は人間の心を創造された方ですから、神様はこの外側だけじゃなくて中も創造してくださった方ですから、人間の心の構造であるとか性格であるとかね、弱さであるとか強さであるとか、そういうことは全部ご存知なんです。人間の心の構造というものを人間がちょっと分かり始めたのはまだ100年そこそこですよ。でもこのエリアの時代、旧約聖書のこのエリアの時代に神様はこの21世紀の医療がやっているようなことをなさっているんです。それはこの心、人間の心をお作りになった方ですから、神様は私たちの心の全てをご存知なんです。皆さんの心を全てご存知なんです。人間の心が壊れるということ、心が病むということ、弱るということもご存知なんです。そしてその壊れた心を回復してくださるのも神様なんです。でもただ回復するだけじゃないんです。元気出せよみたいなことじゃないんですね。いや、壊れたがゆえにまた新しく主の器として作ってくださる、これが神の技です。最後にこの御言葉を読んで終わりたいと思いますが、今年の御言葉ですね、イザヤ書の64章7節、しかし主よ、あなたは私たちの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技。この体だけではなくて心も思いも感情も全て神様が作ってくださった。そしてそれを壊れたとしてもまた新たに形作ってくださるのが神様なんです。だから壊れることを恐れる必要はないということです。もう死にたいと言ってダダをこねたあのエリアを神様は特別な方法で癒された、回復された。でもそれはエリアにだけされるということではもちろんありません。私たち一人一人にも同じように神様は働いてくださる。詩編34編18節、主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし。この打ち砕かれるっていう言葉はその罪を犯して、激しく 傷んでいるっていうか、そういうことに主に使われる言葉ではありますけれども、しかし今日のお話のように、このエリアのようにですね、病んでしまったというか壊れてしまった、そういう心も表しているように思うんですね。でも主は打ち砕かれた心に近くおられると、まさにあの御使いがそばに来て触れてね、叩いたとか書いてないんですから、ね、優しく触れてね、もう分かるか分からないですね。でちょっと何か食べるみたいなね、これは神の技ですよ。本当に心に近くおられる、悔いる霊を救ってくださる神の再形成、私たちのうちにも主は働かれます。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたが私たちの心に近くおられる、私たちの心が砕けたとしてもあなたはこれをお見捨てになりません。いや、むしろその時こそあなたの御手による新しい創造が始まるんだ。故に私たちは病むことも、あるいは失敗することも、あるいはつまずくことも恐れる必要はありません。投稿であるあなたの御手が私たちを包んでおられますから感謝をいたします。どうぞ今日のこのエリアのお話のように、私たちが困難の中にあって砕けたとしても主を見上げて、主の全能の御手に抱かれ、また癒される、その体験をさせてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。